はい。で、続いて、ソウさん書いてありました。ネタバレなしで、オッドタクシーが面白いと感じさせてくる、面白いと感じさせてくれる要素を。制作が、オドカワ交通なところ。こういう小さいところにこだわるアニメは、大体面白い。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。そうですね、オドカワ交通。
うん。うん。クレジットの、ね、オープニングのクレジットの最後に。
そうですね、出てきますね。うん、
これだから他のアニメで言うたら何々制作委員会みたいなところですよね。
うん、
ね、
はい、
うん。これはもう交通会社みたいな名前にしちゃったっていうことですよね。
うんうんうん
うん。うん、まあ、こういう細々したところがかなり行き届いてるアニメなんで、
うん。
ソウさんも言う通り小さいところにこだわるアニメはもう大体おもろいですよね。
うんですね。
慶応とかもそうだったしもね、慶応みたいな。
そうそうそうそう。
ありました。まああとあのツイッターとかああいうのも。駆使するのも細かいですよね。
うん、
樺沢くん。
そうですね。
そうですね。
わざわざその、劇中に合わせて、ツイートもしてて。
うん、はいはいはい、はい。
アニメ放映するかなり前からずっと、そのツイッター使ってたっていうのすごいですよね。
うん、そうそうそう。
ネタとして仕込んでたわけですもんね。ね、
そうですよね。
うん。
ちゃんと日にちに合わせてやってるっていうのが。
そう。
だから。未だにあの、最後はちゃんとあの、敗北ってやつを乗って
そう。かばさくんのツイッターがまた動いたらなんかあるんじゃないかってざわつくでしょ。
そうそうでしょうね。
ね、
う
ん、ここが動いたら、もしかしたらまた何か。
うん。で、オドカーのタクシーの、ナンバープレートが1022なんですけど、うん、これがずっと気になってて、何か意味あるんじゃないかなと思ってずっと見てたんですけど、
うん、
全然関連することが作中全くなくて、で、カバサーのツイッターを見たら、うん、10月22日に、京都同じ日付のナンバーのタクシーを見た言うてその画像を上げてるんですよね。
ありました。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
このための10月22ではないと思うけど、ここに使うっていうことはやっぱりそんな大した意味はなかったんかなと思って。
もうすぐ10月22日ですけど、そこでなんか発表があったりします
か？ああ、そうですね。
あるかもしれないですね。
はいはいはい、はい。
この10月22日のツイートなんですけど、うん、これよく考えたら、この川沢さん本人が乗った車ちゃうんですか、これ。
ですよね。
うん、
選手見ればいいの
に、うん、
そういうツッコミもなかなかあれですよね。
うん
う
ん、
で、ガーネットさんがあのラジオ局が1225、
はいはい、
あれが12月20、ね、そう、うん、12月25日と、そう合わせてんじゃないかって言ってはったり、
うん、
なるほどなと思いましたけど、
うん、
後々考えたら、まあ、1225っていうラジオ局ないんかなって検索してみたらないんですね。
ないですね。
うん、
で、ようよう考えたら、当たり前かと思って、その、9の倍数じゃないんですよね。
あ、そうか。あ、そうですね。
うん。なるほど。9で割り切れへんっていうことは、あ、存在せえへんラジオ局なんやっていうのがわかるんですね。
うんうんうん、
うん、うん。昔、AM ラジオ聞いてた時に、チューニングを合わせるときにボタンで、一個ずつ上げていく感じだったんやけど、9ずつ上がっていくっていうことに気づいたんですよ、昔。
うん。うん、うん。
なんでやろうなと思って、変な上がり方するなと思って、で、よくよく考えたら周波数っていうのは、割り振られてるのは9の倍数にしか割り振られてないっていうのを聞いて、うん。ああ、そうなんやっていうのが記憶にあって、今回こう、1225を9で割ってみたら割り切れへんと思って。あ、存在せえへんラジオ局なんやなと思って。ただ名前は日本放送、え？ジャパン放送言ってたっけ？ジャパン放送とは言ってましたね。まあまあ、その辺なんかありそうでないところから持ってきてるところが憎いですよね。
う
ん、
そうですね。で、逆にそういうね、何かを感じさせるような誘い方になるじゃないですか。
はいはいはい。
元ネタがあってもなくても、見る側からしたら探っていくっていう。
そうそうそうそう。
ええ、なんか謎解きに挑んでる感って言ったらいいんですかね。
そうそうそうそう。
ええ。
こんなに伏線あるなら、実はこの数字。
そうそうそう。なんか全てに意味がありそうな気がしてくるんですよね。
そうなんですよ。
矢野のあのラップのあのアルバムのタイトルが2019なのも意味あるんかなって一瞬思っちゃったりね。ジャケットって見たことあります？
うん、
うん。あれが2019になってるから、なんか。
あれは2019当時ってことじゃない？ 2 年前っていうことじゃない、う
ん、ああ、そうなんですかね。全然、ジャケットのタイトルが、なんで矢野が走ってるのを追いかけていってる絵ですけど、よく考えたら多分この後に小戸川とぶつかるんでしょうね。このジャケットって。
ああ、そのジャケットはそうですね。
ね。
うん、でも、その、ドブの兄貴って歌ってる内容からすると、2年前ぐらいの話なんかなっていうのは想像できるんで。
その時に、ドブとタモトを分かっちゃったっていう。
うん、
そうですね。
うん、
で、この、今回3回目見直してたら、意外と矢野は、その、ドブさんとは昔、仲良かったけど、みたいなことも言ってるんですよね。
うんうん
うんうん、どっかでたもと分かったみたいなことを言ってて、その、最初見たときはあんまり聞き逃してしまってたけど、あ、この二人にはそれぞれなんかいろんなことがあってこうなったよなと、昔は可愛がってくれてたのにみたいなことも言ってたから。
うん、うんうん、ですね。
うん。いや、ほんまに奥が深いなと思
って。奥は深い、本当に。
この2019の中に、ドブの兄貴スキットっていう曲もあったんですか？
そうそうそう。
あります
。うん。
こっちはもうちょっとなんか仲良さそうにしてますね。
うん。その曲がいい感じなんですよ。
そうですね。
うん。うん、関口もっと強くなってくれみたいなことを言って。
そう、はい、言ってましたね。
うん。その辺も YouTube 上がってるんで、ぜひ、まだ、うん、見てない方はぜひ見てほしいですね、うんうん。
ですね。
はい。続いて、しんごさんからいただきました。相変わらず考察が細かくてすごい。ところで、ポッドキャストでは割と話題になったイメージがありますが、世間的にはどうなんでしょうね。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。
知ってる人は結構知ってたりとか、
うん、
僕も全くそのポッドキャストとか関係なくフォローしてる人が、あの川沢くんフォローしてたりとかしてるんで、多分知る人ぞ知るなのかなって
思
って。だからポッドキャストというよりツイッター関連ではまあまあ、はい、
うん、
話題になったんで、
うん、
知られてると思うけど、
うん、うん、
それこそその鬼滅みたいな広がり方はしないじゃないですか。
は
い、
うん、
アニメを普段見ひん人までは広がってないなと思うんですよね。
ああ、でもどうですかね。意外と興味がなさそうな人も面白いよっていう口コミで、未だに見ました。やっぱり見たら面白いですねっていうのがタイムラインに流れてきたりするんで、あの、地は売れな感じじゃないかなと思うんですよね。
はいはいはいはい。
で、あと、もともと、この作品って円盤作る気ありませんって言ってたのに、
うん、
まあ、先月末でしたかね、うん、ブルーレイの予約締め切りがあったんですけど、
うん、
あの、目標だった3000パックを2倍以上上回って予約完了したんですよ。
うん。
うん、なので3000超えてから一気にガーン
ってブーストがかかった感じで、だから最終的な達成目標だった、あの、小戸川のフィギュア付きの、うん、ボックスが発売決定したんですよね。
うん。
そんな小戸川フィギュアが欲しかったんですかね。
うん、まあまあ、集客にはつながったんじゃないかなと思いますし、
うん。
あと、もうその円盤を作らないって公言してたんですけど、ビジュアルブックを出すにあたって、DVD 付きの特装版を出したりっていうのが、まあ、放映されてから、
うん。
あの急遽作られたりっていうところもあったんで、
うん、
だから思った以上な広がりっていうのはあったんじゃないかなって気はしますね。
はいはいはい。うん。まあそうですね。じわじわってほんまに口コミで広がってる感じはしますよね。
うんうん
うん。
うん。
ただその例えばワイドショーが取り上げるとかそこまで は行かへんですよね。
ああ、まあまあまあ。
まあそうですね。まあそれはなかなかね、うん、やっぱり鬼滅の刃なり、うん、新エヴァンゲリオンなりぐらいの興行収入になればってところでしょうね。
なんでしょうけどね。だから逆に知らんからじわじわ広がっていくっていうところあるし、見たら進めたくなるっていうのもあるやろうし。
うん。うん、海外ドラマが好きな人はみんな多分相性がいいと思います。
はいはいはいはい。うん、
やめられない、止まらない。
うん。
まあ、でもこれで有名人の方とかがこれ面白いとか言ったら一気に火がつく可能性も
あ
って。
ああ。
まあ実際ね、割とお笑い関係の人とかもやって広げていったところもあるみたいですし。
うん、はいはい。
まあ僕も正直リアルタイムの時は完全にスルーしてたんですけど、
うん、
やっぱり面白いよって勧められる作品でもありましたし、
うん、
これ、ね、つい先日、まあ雑誌をちょっとね、片付けてたんですけど、
うん、
ニュータイプ、エヴァンゲリオンの特集があった回とかあったじゃないですか。
はいはいはい。
あの時まさにオンエア中だったと思うんですけど、
うん、
ま、それなりにページ割いて紹介されてたんですよ。うん、だから、全くノーマークってわけじゃなかったと思うんですよね。
うんうんうんうん、
ただまあ話の作り的に、やっぱある程度見ないと、こう、1話だけでガッツリ持っていかれるってもんでもないじゃないですか。やっぱり最初から最後まで通してみて、で、見直していくと、すごく、謎が、こう、解決につながったりとか、
うん、
こう、ね、細かいところに目がいったりっていう作品だと思うんで、
うん、
まあ、爆発力というよりは、継続して、何年後とかになっても、面白い作品として、あ、これ見た方がいいよっていうような感じになるんじゃなかろうかと思いますね。
うんうんうん、あ、で、前回、本編の中で言ってたか覚えてないけど、その、パンタンさんが勧めてくれたあの、長尺の PV。
はいはいはい。
あれ見ると、一気に心つかまれますね。
ですよね。うんうん。
うん。多分見てない人も、あれを見たら、最後まで見たいと思うような PV、うん、めちゃめちゃよくできた PV
ですね。うん、できてますよね。
うん。あの、一話見るだけではあこまで伝わらないですもんね。
そう、そうなんですよ。
うん。だから、あの PV は見終わった後でも見る価値あるなっていう出来ですね。
うん。うんうんうん、ですよね。
はい。あの辺も公式の YouTube に上がってるんで、ぜひぜひ見てみてほしいですね。
うん、うん、うんうん。
はい。エクセルシオさん書いてありました。今回のイヤサが、イヤーサ、今回のイヤサが、イヤーサスが、オッドタクシー、オッドタクさん、ゲスト、確かにすげえ。俺の聞きたいポッドキャストは、いやさがブー。いやさすがは、アニマルジャパン。何まるで半端な、マジ、これかいこれ半端な、マジこれ半端ないな。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アニさんの声が結構、矢野っぽく本当に聞こえてきました。それって、めっちゃ似てる
まあこれで当てたんかわからんけど、エクセルシオさんの思ったのと。
このリリックは当てたんですかね。あれは。
まあ確かにね、半端なっぽかったっていうか、半端なそのままでしたけど。
そうですよね。
そう。まあ確かに。
うん。だから今回言うのは、そのパンタンさんの企画されてた座談会に僕と、うん、ピチさんが参加させ、お呼ばれして参加させてもらう。ほんで、それを、な、イヤサガでどうせやったら流しましょうかっていう形で。
うんうん。
じゃあ、まあ、もともと企画されてたんやったら、パンタンさん主導で、本編行きましょう言って、パンタンさんに回しをしてもらった。
ですね、はい。
うん。だから、流れ的にはもうほんまに半端なそのままになってしまったんですけど。
ですよね。
うん。まあ、でも、中身を追っていくよりは、こういう回は、
うん、
あの形がベストだったんじゃないかなと思いますね。
間違いない。まあまあまあ、そう、そうですね。座談会っていう体でやってましたからね。
うん。ね。いい具合にパンタンさんが回してくれて言いたいことをみんな言いたいように言っていくっていう感じが、うん、すごく良かったなと。うん。まあ、ただ、ピチさんみたいな、その、自分の意見を持ってない人はなかなか、意見が挟めなかったですけどね、あの人はね。
まあでも、弱者で持っていきましたからね。
そうですね。いくつか持っていこうとしてた感じましたけど。
そうですね。 いやさがみたいなやり方をすると、ピチさんいじりに終始してしまうんで、言いたいことの半分ぐらいしか言えなくなってしまうんですけど、うん、まあ、あれぐらいでよかったなと、ピチさんいじってるとほんまにオートタクシーの魅力がなかなか語れなくなってしまうんで、うん、はい、まあまあ、これ、半ばなの、ハッシュタグもつけてくれてますけど、
はい、はい、
うん、
誰が読むことになるんでしょう
ね。そうですね。
もう一回やるの。
当たった人に、ね、
当たった人、ね、
しっかりインフンでもらって。
そうですね、
大変だ。
いや、兄さんみたいにね、見事にインを踏んでもらえたら大丈夫ですけど、できなかったらイン踏めてないっすよって言われるわけです
から。いいね。そこまでセットでやってほしいですね。
ですね。
聞いちゃったら、なんか逆に踏まん方がいいのかな。
はい、踏まないっすかってい
う。アーネットさん撮ってほしいかな。
ああ、いいですね。まあ、半ばなさんのハッシュタグはなかなか遅れ気味なんで、だいぶ先になるかもしれないですけど。
そうですね。
はい、まあ、皆さん、半ばなの方も楽しみに聞いてくださいと。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ソウさんが紹介してくれてますね。このなんか泣ける言うて、うん、
ああ、これ。
うん、ドブの兄貴の PV を、リンク貼ってくれてますけど。
うん、うん、うん。
これがほんまにいいんですよね。
ね、
うん。このメロディーがそのまま本編にもちょこっと使われてたんですよ、さっき言ったように
。
ああ、なるほど。
うん。この矢野役のメトロさんか。
うん。
うん。うん、この方本物のラッパーさんなんで、うん、ほんまに、
ですね。
うん。かっこよく言わしたらほんまにかっこいいんですよね。
うんうん
うん。うん、これは、オッドタクシーの深掘りにもなるから、
うんうん。
オッドタクシー見たけど、この曲聴いてないっていう人はほんまにぜひぜひ聴いてほしいですね。
うんですね。
ほんまに泣けるんですよ。
うん。
うん。ドブと、矢野の昔を想像させてくれるんで、
うんうん
うんうん、で、その後の関口とのこの信頼感的なものも、いろいろ想像するとすごくいい歌詞なんで、
うん、
はい。ぜひぜひ皆さん見てください。
ですね。
はい。続いて、テイタンさんからいただきました。もはやいろんなキャラクターより、ピチカートミルクというキャラにハラハラしてました。なんでよそで賢いふりをするんでしょう。よそじゃないですけどね。兄さんのマウント取ろうとして、最終的には兄さんの小ネタや考察に圧倒され、ちょっとおとなしくなった感じが、まさにカバサーみたいでしたね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
笑っちゃった。
そうですね。まあ、ピチさんに注目して聞くとそうですね。全然喋らへんやんっていうね。
確かに、セリフ少なかった。ような気がします。
だから、あの人が矢野が好きっていうのもちょっと意外やったし、
あと、ああ、うん、そうですよね、
うん。で、白豚と呼ばれてたっていうところも意外でしたけどね。
ですね。あんまりそういうイメージではなかったですけどね。
そうそうそう。
イメージが全然白豚じゃなかったんです
ね、ほんで、あの人が陰踏んでるところも聞いたことないけど。ただよくね、インっていう言葉は使いたがるんですよ。これ、インを踏めてますね、みたいなことをよく言うんで。
あー、たまに言ってるイメージあります。
この人どこまで分かって言ってんやろうなと思って、うん。あんまりあの人からラップの曲の話を聞いたことないから、ラップの歌詞とか。
あー、音ゲー関係とかですか。
なんかなー。僕がスチャダラスキー言ったら、あの人が、何だっけ、捕まった人、ジャッジアイズで、
ピエル。
電気グループですか？
ああ、電気グループ。電気グループのことをよく言うんやけど、はいはいはい、電気グループはラップじゃないからね。
全然違いますよね。
世代的には、どうなんでしょう、ドラゴンアッシュとかの世代じゃないですか？
ああ。エッチさんって僕とほぼ一緒ぐらい。
いやいやいやいや。いや、もっともっと上です。
そうですね。うん、
僕の三つ下なんで。
ああ。ですね。うん。うん。
まあ、陰だけで言ったら普通の歌詞にも陰は踏みますから。
うん、うん、
うん。そういう意味で言ってるかもしれないですけど。うん。
そう、あれですね。論破っていうのは多分言いたかったんですよ。
はい、論破。
論破って言葉を使いたかったんだろう。そう感じてしまいました。あのタイミングは。
あ、論破だったかなと思って、そんな
どっかで使いたかったんだろうな。
そうですよね。で、矢野の使っている言葉もまあまあ難しいし、
うんうん、
どこまで理解できてるのかなとは思いましたけどね。
難しいというか、ラップにしてるからこそ、うん、何言ってるかよくわかんない。
そう、そうなんですよね。
何を言いたいのかがちょっと伝わりにくいっていうのがありますね。
うん、
あの、謝らせるところもそうじゃないですか。つまり何が言いたいのっていうのは最後に説明してもらわないと。つまり求めるのは謝罪って言ってましたけど、そこまで謝罪求めてるかどうかってわかんないんじゃないですか。
遠回り、遠回りだ
ろ。遠回り、遠回りです。
うん、二階堂も言ってましたからね、回想で。何を言ってるかわからない。ちっちゃい男が言って言ってたけど。まあまあ、テイタンさんはピッチさんに注目してたということで。
そういう楽しみ方もね、そう、名の、なんでしょうね、みんながみんな同じスタイルじゃないわけですし。
うん、
だから、ピチさんのようなキャラクターも当然必要なわけじゃないですか。
はいはいはい。
マジで。
ね、なんでしょうね。いや、それこそ、あの場で逆シアが出てくる、なんでしょう、流れっていうのを全然想像できないわけですよ。いや、あの飛び出し具合ってピチさんじゃないとできないと思うんですよね。
そうですね。
うん、
ピチさんが逆者って言って、それをガーネットさんが理解するってとこ流れもすごかった。
そう。
そうですね。
わかるんすか、すげえなと、うん、
あ、まあまあ、そうですね。まあ、ああいうトンチンカなことを言う人がおってしまうところもありますからね。
うん、
はい。で、続いて、テクトさんからいただきました、皆さんの深い考察になるほどと膝を叩くことしきりでした。登場人物が動物なのは群像劇でキャラクターを見分けやすくするための手段かと思っていました。ペットがいるのはミッキーとグーフィーは友達だけど、プルートをペットにしているみたいな感じかなと。オートタクシーでまず思い出したのがベタにデニーロのタクシードライバーでしたね。主人公が不眠症とか、きっともう言われ尽くしてそうですが、といただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。キャラの見分けがつきやすいっていうのは確かにありますね。
うん、
うん。それが逆に、オドカーの特徴になったんでね、その、
うんうん、
特殊能力扱いみたいになった。
そうですね。
うん。逆に分かりやすくなったっていう。
うんうんうん、うん。うん、
で、あの中にペットもおるんやって僕言ってましたけど。
うん、
うん。まあ、ディズニーで言うところのプルート扱い。なるほど。
うん、確かになるほどですね。ね、
あの、アンパンマンのチーズとカバオ君。カバオ君とかね、宇佐美先生は二足歩行で歩いてますけど、チーズは犬です。感じ、
そうですね。
そう考えると若干怖いですね。
そうですね。若干今、なんか喋りながら怖いなって。
誰が見えてるのかな、あの世界の中に。
そうですね。
誰の視点なのかな。
多分あの海に突っ込んだ誰かがいるんでしょうね。まあ、そうすると、はい、どうぞ。
まあまあ、でも、全部妖精やから、チーズも妖精なんでしょうね、
あ
これ、ね、
ああいう種類の妖精
って、ね。うん。一人だけ喋られへんのは可哀想すぎますけどね。
そうなってくると、プルートは何なんでしょう。
まあ、
プルート。
そうか。あんま意識したことないかったけど、そうか、プルートもそうですよね。
うん。
はい。
逆に急に喋り出しても怖いですけどね。
歴史が動きますよ。フルートは言葉を喋った。先例が震撼します、ね。
で、電気色のタクシードライバーを思い出したと。
ああ。
僕、タクシードライバーは見た記憶がないな。見てもおかしくないんやけど、なぜか見てないな。
だって随分古い映画ですよ。
そうですよね。
もう見れてないんですよ。
だって、デニーロですけど、全然今のデニーロとイメージが全然違いますもんね。
映画のジョーカーやってた頃に、見るといいって言われてたのが、このタクシードライバーなんですよね。まあ、デニーロ出ますし、ジョーカーに。
ああ、
出るんですよ。
やっぱりそれを想起させるようなシーンとかもあったんですもんね。
だいぶ意識されてたってことなんで。
見なあかん
と思いながらなかなか見れてない。
そうなんですよ。昔から名作としてよく名前が上がるんですよね、タクシードライバーは。デニーロの映画も結構見てるはずなんやけど、なぜかタクシードライバーだけは見てなかったんですよね。まあ、ここで不眠症っていうことが分かりましたけど。
ジョディ・フォスター13歳だったんですね。
そうなんですよ。それもね、話題っていうか僕よう聞いててね、ジョディ・フォスターの子供の頃、が出、子役の頃が出てるっていうので、見たいなとはずっと思ってたんですよ。でもタクシーってつく映画多いでしょ。
まあ、そのものつまりタクシーとかありますから
ね。タクシーもあるし。
タクシーニューヨークもありますしね。
そうそうそう。
でも、小戸川さんのタクシーがプジョー406だったらぶっ飛びますけどね。
で最終的に小戸川さんがモヒカンとグラサで出てくるんですよ。
剛力先生あたりが忍者とか言い出したらとんでもない話になりますよね。
そうですね。まあまあいろんなところからネタは持ってきてそうな気もしますね。これ以外にもね。
ですね。
知らんところで、
タクシードライバープライムでの配信9日以内に終了になってます。
マジっすか。
あ、まあ見れるんや。
急がなだろ、
ね。ですね。急げば見れますね。
はい。名作なんで皆さん見てみましょう。はい。続いてミッキーさんからいただきました。オッドタクシーは先が気になりすぎて一気に、一気見して2日くらいで見終わりました。お気に入りは剛力先生です。彼だけは道に外れることをしていないのでは？友達思いで知的なところが好きです。小戸川さんも子は可愛いのが魅力的といただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
まあミッキーさんは剛力先生がお気に入りと。まあ人気ですよね。まあ特にミッキーさん確かごつい男が好きなことを前言っておられたんで。
なるほど、そういうところでも好みにぴったり。
ぴったりなんですよね。で、剛力だけは道に外れてないと。僕は確か、みんなが法に触れるか道徳を逸脱するようなことを全員がやってるって言ってたんですけど、剛力先生で言うと、白川さんに薬を取られてたのに、それを揉み消したというか、
まあ、目をつぶった。
そうですね。
っていうことですね。で、それを通報してしまうと、被害者から加害者になってしまう。から、っていうことは、まあ一応これも、法ないし、道徳に外れるかなと僕は判断したんですよ。
そうですね。医者の立場でいくと、感化しちゃダメなとこでしょうね。
本当は、そこは、そうであっても白川さんを警察に突き出すっていうのは、まあ、法的にはそうです。
そうですよね。薬が裏ルートに流れてしまうということだよね。
しかも、まあ、白川さん的にそれを見過ごしてて、白川さんが本当に救われるかってところも難しいところですか？
そうですね。
そうですね。
逆に警察に通報した方が救われてたって可能性はあったかもしれないです。まあ、わかんないですけど
ね。この辺は本当ね、善悪と聖者っていうところは、 すごく、うん、はい、ね、あの、はっきりとさせてないという
か。そうですね。まあ、確実に白と黒が確定ってわけじゃないんですよね。
うん。
裏と表があるんで、
うん。うん。多分、白川さんをかばうっていう意味が強いと思うんやけど、ゴーリキ先生が自分で言ってた、その、加害者になってしまう。で、加害者になる意味が、いまいちよくわからんかったけど、うん、ほんまに加害者になってしまうとしたら、自分を守る意味もあったかもしれんし。
うん。
うん。
うん。ゴーリキ先生のあの、友達だってところは、本当に痺れるし、
うん。まあまあ、そうですね。
うん。
うん。
まあ、だから、悪意があって、悪いことをしてるってわけじゃないんですよね。
もちろんそうですよね。
ええ、
うん。あの、で、ずっと思ってたんですけど、合力委員の隣に薬局あるじゃないですか。
はいはいはい。
薬はそっちにあるんじゃないのと思うんですけどね。治療に使う薬やったらそんなに大量にないような気がするんですよ。
はいはいはいはい。
隣調剤薬局なんで、
うんうんうん、
だから合力委員から盗める薬の量なんて知れてるんじゃないかなと思うけど、まあでも棚見るといっぱい薬ありましたけど、
そうですね、うん、まあおそらくまあ合力委員の白川さん以外の看護師さんないしはまあ市長さんあたりですかね、
うん、
まあチェックをしてどうもなくなってるみたいですよっていうのを言ってたんで、
うん。
うん、まあ、病院の中なんですかね。
あ、でも入院にもできるっていう、あの、
うん。
柿花が入院してたから、入院できるってことは薬はたくさんあるか。
うん、ですね。
うん。そ、まあ、まあ、そうですね。まあまあ、とにかく、合力先生は確かに魅力はかなりありましたね。
うん、うん、
うん、うん。うん。はい。で、続いて、ワット3回いただきました。今度の週末、オッドタクシーのコラボカフェと木下麦先生、木下麦監督のサイン会に行ってきますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コラボカフェがあると、
しかも大阪の梅田にある
ですね。
へぇ、
ドブの極悪豆腐はい、ドブの顔がプリントされた豆腐です、ね。
豆腐サラダみたいな感じかな。
多分そうっぽいですね。
うん、ぽいですね。
ですよね。
そうそう。いつやゆきの大好き唐揚げってまんま唐揚げのようなん
ですけど。それ
でゆきのってつけた瞬間にあの温度が増すというか。
それで言ったらその隣の山彦おでんなんかそのままおでんです
よ、ね。そう特になんかついてるわけでもなく普通におでん。
山彦らしさはどこっていう。
そう、800円って。
まあそこはね、そこはね。
そこはね、コラボかって
。コラボ、コラボなんで。目をつぶっていただいて。
唐揚げもそうですけど。
な
に？大門兄弟の相思相愛カレー？
相思相愛だったっけ？
どっちかっていうと、弟。
弟がね、お兄ちゃん大好きですからね。ま
あ、お兄ちゃんも弟を守るっていうのにすごい固執してた部分はあったんで。
そうですね。だから、お兄ちゃんは、あの、ボスの存在を知ってたから、ドブに協力したって言ってましたからね。
ああ、そっか。
うん。うん。だから、あの人も、ただの金儲けじゃないんですよね。恩を返したいっていうのがあったんでしょうね。で、白川さんのふわふわそうだ。このふわふわ部分が気になるよね。
このクオリティで全部出てきたらすごいですけどね。
中に顔があるんだけどっていう。
ふわふわがメインすぎるでしょ。うん、
よくあるあの、マクドナルドのね、なんでしょう、商品モデルと実際みたいな崩れが苦手出てきたら残念な感じですね。
これは、これは、なんだ、わたあめかな？なんなんでしょうね。
わたあめっぽいっすよ、感じ的には。
で、中の顔は何なんでしょうね、これ。
ラテアートみたいな感じですか？
いや、どうなんでしょう。なんか、クッキーかなんか。
ああ、そっか。
そういうことか。なるほど、なるほど。
ね、ドブの豆腐が普通になんかプリントされたやつ。
うんうんうん。
はいはいはい、はい。
でも多分なんかプリントした何かかな。
ほうほうほう。ワードカフェ行くと、パフェとか頼むと、キャラクターの書いてあるそういうパフみたいなのがあったりしますからね。うん、プリントして。うんうんうん、非常に食べづれってやつか。それ考えると、この、極悪豆腐食べづらいっちゃ食べづらいです。
食べづらい。
なるほど。
どうか、タクシー走。最後のあのシーンですね。
うん。
下のお金が気になるんですけど。
で、木下麦監督サイン会もあると。
うん。
で、この下のオートタクシーコラボカフェが、16日あ、チケットってことか。
カフェ自体も入場がチケット制ってい
う。なるほど、ね。そういうことですね。
ご時世的にも間違い。
まあそうですね。
うん、その方が
いい。ああ、そっかそっか。今日か昨日か、これツイート上がってましたけど、
うん、
今ならそのフリーで入れますって。
ああ、
なるほど。は
いはいはい。大体コラボカフェって予約制なんですよ。
はい、はいはい。
それで予約の枠が埋まってないと当日フリーで入れますよって形で開けたりするんですよね。
そうでしょうね。平日やったらそうでしょうね。
そうかそうか。前あれだな、うん、梅田のスクエニカフェもなんかそんなありましたね。
ほうほうほうほう。
うんうん
うん。なるほどね。これにワットさんが行かれて何を食べるんでしょうか。
まあおそらくまた、ね、ツイートなり、あと、どんなコースターがもらいましたよっていう報告が来るんじゃないですか。
ああ、そうでしょうね。
コースターってもね、9種類ってのが、
また憎いです。トークもあるんですかね、なんか見た感じだと。トークショーみたいなのも一緒についてるのかな、なんか。
あるでしょうね。
ね。
うん。
ここもすごい気になります
ね。うん。
はい。
気になりますね。ファン同士でのコースターの交換会とかやるのかなっていう。
ああ、なるほど。
そっか。
ボブが欲しいから、この、カバサワさんと、変えてくださいよ、みたいな。
それ、なんか、公平かどうかって、なんとも言えない。カバサワくんファンのフォロワーにはちょっとたまらんかもしれないです。チャンネル登録者には。
なるほど。報告をお待ちしておりますと。ハッシュタグは以上ですね。今回、前も見てて思ったんですけど。
はいはい。
和田垣さくらを、
うん、
迎えに行ってタクシーに乗せるときに、うん、こっちだって言ったときに、後ろのタクシーから、
はい。
和田垣がスマホを受け取ってたんですね。
そうですね、はい。う
ん、あれ田中から送っておったんですけど。
田中からですね、はい。
あれはどうやって声をかけたんかなって思うんですよね。あれを忍ばしてくれって言ったんでしょ。
そうですね。
それをそんなことを OK するなって、はい、身も知らぬ田中から。
ああ、確かにそうですね。
あれはかなり不思議だったし、で、その後、その電池が切れるっていうことで、その、スマホ、ガラスを割ってでも、回収したわけじゃないですか。
うん、出ましたね。
で、その後、代わりに電池のいらん GPS、そう、差し込んだわけやけど。
うん。
じゃあ最初からそっちでええんちゃうのって思ったんですよね。なぜ最初にスマホ渡したんやと思って。
うん、まあ、手近に、
うん。敵だったのかな。
ですよね。要はだから、
ま
ず、そうそう。
まあね。
手近にあるもので使えるものが、GPS が機能として入ってるスマホっていう感じじゃないですかね。
なあ、なるほど。
結構突発的な犯行じゃないけど、襲いかかるのも多かったかなと。
まあ本当に道端歩いててね、タクシーが通って発見したっていうのも、
うん、
まあ偶然といえば偶然ですしね。
すごい、もうあの状態の田中としては神様の存在を信じてるわけなんで、うん、多分必ず出会えるって思ってたんですよ。
うん
うんうんうん、
だから、どんだけ離れてたり、時間経ってようとも自分はあれを見つけられるっていう確信みたいなのもあったんじゃないかなと。
うん、
それが思いが力になってしまってるのが一番怖いんですけど。
ですね。
現実にね。
う
そんな彼が全く捕まらずに普通に生活してるっていうのも怖いんですけどね。
あんだけカメラがある世界で。
エンディング見た瞬間びっくりしましたけどね。
うん、
おる。
普通に会社帰れ
たことしてるって。怖い。
そうね。まあ、で、まあ見てたら、まあいろいろ気づくんですけど、12話、最終話の一個前で、
はいはい。
パトカー奪った矢野と関口が、オドカー追いかけるっていうシーンがあるんですけど、
うんうん。
12話では、矢野と関口、二人ともシートベルトしてるんですよね。
はぁは
ぁ。お
ー。ちゃんとシートベルトしてんねや、こんな時にって思って、で、次13話見たらもう外してるんですよ。あれはなんなんやろなって。やっぱおかしいと思って書き直したんか。まあまあ、見てたら細かいところはいろいろありましたね。この、なぜこいつらはこういう行動をするんやっていうところは結構ありましたけど、まあその辺は、うん、細かく見るよりは一つのエンターテインメント作品として、
うん、
最後に、ああ、引っかかった、うわ、こういうことやったんかっていうのを楽しむ作品だなとは思いますよね。
うんうんですね。
うん、全体的なテーマが、
うん、
こう自己肯定感とか、
はいはい、
自己愛とか、
はい、
みんなそれぞれ、その自己肯定感がなさすぎるとか、自己愛が強すぎるとか、
うんうん、
そんなんで、いろんなこの、なるほど、コンプレックスを持ってるっていうところから、いろんなことが巻き起こってるっていう感じがして、
うんうん
うん。うん、一人一人にすごくこの心の闇を描いてるなっていう、全部を言わへんけど、闇を描いてるなっていうところで、
うん。
うん。3回見てもいろいろ気づくところ多かったですね。
うん、
うん。うん。あと、まあ、最後までわからないのが、
はい。
オーディオドラマ、YouTube のオーディオドラマで、
うんうん。
小数点の数字の意味。
ああ、はいはいはい。
最初が 1.3 で、次が 2.5。
うん。
その次 3.5。この小数点の意味がわかんないんですよ。
あれって、その本編の話数のあたりっていう意味じゃなくてですかね。
あ。
多分、その、どうなんでしょうね。もしかしたら、その、本編の、その、例えば11話だったら、11話の、ちょっと全体で割った中での、その、なんですかね、10分の1ぐらいの、そんな感じですかね。多分、タイミングとしてみたいな。うん、これは12話のここで入りますよ、みたいな。そんな意味ですかね。ここもあんまり全然考えずに見てました
けど。だから、その、オーディオドラマの、1.3 は一番最初の1話であるけど、うん、テレビで出てくるのは3話の部分ですよ。
そのあたりかなっていうふうに、まあこれ僕勝手に思ってただけですけど。
なるほどね。
ああ、そうか、そういう、そうか。
あ、でもそう言われたら、でもね、2話から5話までずっと、小戸川のタクシーの中にあったんですよ。
うん。
だから、一番最初が 1.3 なのはおかしいかなと。この剛力から小戸川に渡るところやから、2話の段階でもうすでにバイザーにあったんですよね。バイザーじゃなかったかな。2話はわからんか。ちゃうわ、3話でバイザーに行ってるから、2話はどこかちょっとメモってないな。やっぱり、パンダさんの言う、何話の段階の話かっていうことを描いてるんか。
いや、違ってたら申し訳ないですけど、なんか、勝手にそうなのかなと思ってたんですけどね。
感じ的にはそうっぽいですね。
そうですね。
2.5 は、オーディオドラマ 2.5 ですね。うん、が、本編の5と6の間らしいですよね。
うん。
だから 2.5 ってことで、まあ5話の、5話と6話間。みたいな感じって書いてあるんですけど。
ほうほうほう、なるほどね。小数点じゃないっていうのは、10.10 やったりするから。
うんうん、最終話が 13.13 なんで、
うん、
13話の、
うん、
タイミング
の後。
の後です。
うん、ああ、そっかそっか、まさにそうですね。
そうで
なるほど、なるほど。こう、腑に落ちましたね、この辺でね。他になんか言い忘れとかあります？
ブルーレイボックス予約したんですよ。うん、
はいはいはい。
なので、小戸川さんフィギュアが多分届くと思うので、
お
楽しみにしてます。
いいですね。
しかもあれ、ボックスの特典でですね、
うん、
ビジュアルコミックスの1から4巻の収納ボックスとかもついてくるんですよ。なので、ちょうどまあ買ってる本があるんで、まあ、それが収納できたりするのもなかなかいいんじゃないかなと思って、もうこれだけ楽しませてくれた作品ですので、まあ、きっちりお布施もしないといけないかなと思いましてですね。オーダーしたら気がついたら6000セットになってたっていう。いや、びっくりしました。
世界に1個だけのドンラク消しゴムが届くわけですね。
そうですね。ドンラク消しゴム来る予定ですね。
6000セットあるんですかね。
ついてなかったら、オークションで高値で競り落とさないといけないって感じですかね。
来ないやつだな、これも。
僕でも置いたんです。
エンディング後に喋ってた内容とかも全部言ったかな。何言ってたかもう覚えてないな。せな、エンディング後に言ってた話としては、ドブと4年も付き合った白川さんは、うん、もう無理やなって思いますね。
そう、言ってましたね。
いや、白川さんは全然悪くないですよ。白川さんの魅力は損なわれないんですけど、うん、でも、もう、4年もドブと一緒におったら、いやいや、でもおったら、もうちょっと付き合われへんわっていうのは、ちょっとあるな。
すごいですね。兄さんのその視点すげえなって思ったところですね。白川さんと付き合うって考えた時の、考えてそうだな。
あ、そうなんですよ。なんで、そうそう。前回、パンタンさんが、そのカポエラの、エイシャーダの、
うん、
ケイシャーダか。
ケイシャーダの。
ケイシャーダの、はい、動画があるっていうのを言ってて、俺見てみたら、うん、ほんまに白川さんと同じ動きなんですよ、ね。
でしょう。
ほんまに、で、ブラジルとかの動画見たら、ほんまにあの音楽鳴らしてるんですよね。
ね、
太鼓でどんどんどんどんって。で、後ろにステップを踏む感じで、
うん、
左右にどんどんっていう感じで、あれがすごく、その、研究してるなと思って、白川さんの。
そうなんですよね。
動きとね。で、実際その日本人がこうやってケイシャーダはやるんですっていうのを見るんやけど、この、うん、この蹴りは痛くないやろうって思うんですよね。足の側面で蹴ってる感じなんですよね。
うんうんうん、
アウトサイドで。
うん、はい
はい。まあ、顎を捉えるとは白川さん言ってたけど、いや、かかとから蹴るとかせんと痛くないんじゃないかなと思うんですよ。やけど、まあまあ、向こうでは伝統的な、格闘技なんで、もともとはあれですよね。その、囚人が、
うんうん。
その、何、刑務所の中で、覚えれるようなとか。
まあ、黒人とかが、手鎖が使われてるから、
うん、
足を死体に、あと、格闘技ってのバレないようにっていう形で踊りみたいな。
あ、そうそうそう。踊りに見せて格闘技の練習をするみたいな。なんかそんなんらしいですね。
ですね。
だから白川さんがやってるのも踊りに見えたみたいな、にわかやみたいなこと言うんだけど。ですね。まあまあ、あと、で、今回も見てても、最初から思ったんですけど、最初市村と三ツ矢、だからまだ和田垣って分かってない時点での三ツ矢ですけど、この二人が、二人とも僕は、ちゃわ、どっちが大分出身かが分からなくなってたんですよ、最初見た時に。
ああ、はい、はい、はい。
で、三ツ矢は唐揚げ好きっていうのはわかるんやけど、
うん、
なぜ市村も大分出身って勘違いしたんかなと思ったら、市村温泉好きみたいなことを言うから、
言ってますね、
そこでなぜかこのイメージが被ってしまったんですよね。二人とも。
なるほど。
うん。大分出身みたいなイメージがついてしまったっていう。だ風呂好きなだけなんですよね、一村はね、
うん。そうですね、
うん。温泉巡りが趣味って、これ、ウィキにも書いてるけど、確か一村さんは、風呂が好きって言ってるだけで、
うん、
温泉好きな子だなって言ったのは、小戸川なんですよね。
うん、
だって、貧乏やから。そんな温泉巡りが趣味にはできひんと思うから、その辺でなんか、温泉っていう言葉が残ってて、この二人が大分つながりみたいな感じで勝手にイメージが被ってしまったなと思って。
うん。
うん。あと、何回見てもやっぱりね、和田垣桜は、怖いんですけど、この子怖いんですけど、
う
ん、無計画すぎるんですよね。
そうですね。
ほんまに最初の本物の三ツ矢幸殺しは、無計画でしょ。
うん。
あっこで殺しても死体全く処理せずそのまま帰るでしょ。で、しかもタクシーも素顔で乗ってるでしょ。
うん。
あれ、たまたま死体処理してもらえたし、たまたまあんだけ顔を覚えれる小戸川が和田垣の顔を忘れてた、印象に残ってなかったっていうだけで、すぐ気づかんかった話で、
うん。
ほんまたまたまなんですよね、あれがお蔵入りにされたっていうのが。うん、その後の、だから、オーディオドラマで、太鼓ママを、その暴行ないし、殺したかもしれんけど、
うん、
あれは無計画やし、その後多分、ボールペン持ってたってことは長島もやっちゃってるってことやし、
うん、
その後、さらに、小戸川まで手にかけようとしてるっていうことは、ほんまにただのサイコパスでしかなくて。
うん、ですね。
計画性が全くないんですよね。
うん。
だこの子怖いのは怖いんやけど、ちょっと無理やりすぎるなと思って。
うん。
さすがにここまで来ると警察は晴れるやろから、
うん。
小戸川殺しまではいかへんのじゃないかなとは思いましたね。まあまあ、何回見ても、まあ次見たらまた違う印象を持つかもしれんし。
うん、ですね。
うん、何回見ても、楽しめる作品だな、ということですね。
うん。
はい。はい、エンディングでーす。
はーい。
はーい。
は
ー
い。まあ、散々2回にわたって、話しましたけど、こういう作品はほんまに、そんなに多くないと思うんですよね。13話で、
うん。
だテレビ主導で原作がなしっていう。
うんうんうん。
うん、で、ここまで、完成度の高い作品ってほんまに少ないと思うんで、
うん、
難しいんでしょうね。やっぱり企画として原作が人気あるやつを引っ張ってくる方が視聴率も取りやすいやろから、
うん、
それを
なんかその宣伝しにくい作品を作るんですよね、うん。そういうこと、口コミ以外ってなると、
そうですよね。
うん、
うん、でそこにこの今人気絶頂の花江さんを持ってくるとか、
うん、
その飯田さんだ、三森さんだ当ててくるっていうところはある程度その賞賛もあったやろ
う
し、
うん、
うん、よっぽど自信があったんだろうなという、
うん、まあ実際のところ制作は結構前からやってたみたいですからね。
ほんほんほんほん。まあそういう意味でもこういう作品はこれからもどんどん作ってほしいんやけど、
うん、
それを当たりか外れかわからんのに見るっていうのは難しいから
そうですね、
うん、 やっぱ結局こういう後追いで見れるっていう Amazon プライムなりそういう配信サービスっていうのはほんまありがたいですよね。
ですね。
うんうんうん、一昔前ならこれを見よう思ったら全部借りてこなあかんかったですもんね。
そうなんですよ。
そ, そうです。
その円盤化されてからですもんね、そういうのね。
そうですね。あ、でも、このオットタクシーは、レンタルはレンタル版だけ先行で出てますね。
うん、あ、そうなんや。
セルと入ってる話数が違うんですよ。
話数が違うというと？
現状、ま、ブルーレイは予約生産なんですけれど、その、DVD で出てる、ビジュアルブック付きの、あ、DVD 付きのビジュアルブックが全4冊なんですけれど、まあ、つまり、4分の1ずつ入ってるわけですよ。
はいはい、はい。
まあ、13話なんで端数は出ますけれど、ただ、まあ、いわゆる、ツタヤとか、ケオとか、そういうレンタルショップに並んでるのは、1巻に2話ずつぐらい入ってて、で、まあ、7巻とか、そんな感じで、レンタル用で話数が少ない状態でレンタルされてましたね。
なるほど。まにこういう名作はどんどん、作っていただけたらと思いますんで。
うんうんうん。
今回、その、ブルーレイがかなりの予約入ったというのも追い風にはなるんじゃないかなと。
うん、ですね。
はい。ですね。はい。ということで、お三人方、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ツイッターハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがブー。お相手は、アニマルジャパンと、
バッドダディと、
パンタンと、
とめきちでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。